ということでございましてね。
はい。
まあね、今月はそのいわゆる連休もありまして、うん、まあ先週の番組ではね、
はい、
あのラジコくんが、大阪をね、
うん、
大阪市バス、大阪シティバスの、はい、乗り放題券で満喫したという話もありましたけれども、
はいはいはい、
まあ、私もあの連休、まあ、あんまり私休みなくてね、
うん、
5、6ぐらいかな休み
は、はいはいはい、
連休ちゃうやないかっていう5、6ちゃう、4、5や
4、5、
6仕事ですからね、
はい、日月で、
はい、そう、日レギュラー通りやんけって話だけどで、なんかやっぱ子供ってテレビに影響されるんですよね、
はいはい、
なんかテレビでなんか551蓬莱の本店、
うん、
はい、のなんか特集みたいなのをなんか夕方のニュース番組でやってて、
はいはいはいはい、
でおじそうやから行きたいと言うんですよ、
うんうん、はい、
もうそんなんでええんやんと、ありがたいなと思って蓬莱の店行くだけでええんやんと、
はいはいはい、
僕もだからあなたと一緒ですよ、また特急サザン乗って、
うん、いいですね、
うん、まあ、指定席ね、
はい、
奮発しまして、
いや、いいです、
南海鉄道クラブで、
うんうん、
ね、
ちょっとポイント返ってくるやつ
や、そうそう、ポイント返ってくるんや、うん、もう学生時代から会員やからね、
はいはいはい、
で、乗りました、
うん、
でサザン乗りました、
はい、
ね、で乗ってたらね、もういきなりも前からね、黒川ディレクターが、
ほほほほ、はいはいはい、
どこ行くんって言ったら、万博の取材や言うて、まあ、うちの奥さんがなんであんた行けへんのって
言わんといて、
用事ないんよって
奥さん、
黒川さん万博の番組を担当してんねん俺は担当してないやろって行きますかこの番組で万博に
行きたいな
、うん、行ってもしゃあないでしょうで、ナンバー行きまして、
はい、
多分もう偉い人やろなっていうのは分かってたんですよ、うんうんうん、
はい、
もう想定はしてたよね、うん、ただ僕の読みではね、その豚まんを買う人の行列はあるけども、
はい、
あれ2階3階にレストランあるんですよね、
うんうん、
レストランはそんなに混んでないやろと、僕を見ても一応学生時代ヤマハ音楽振興会ってナンバーの事務所でバイトしてたんで、はい、
うんうん、
まあ要は昼ご飯に往来でご飯食べてたんですよ、うん、
都会人ですね、
当たり前、当たり
前やで、すげー、
当たり前や、大学大阪ですよ私は、うん、なんで、
はい、
行けるやろうと思って、
うんうん、
着いたら、
はい、
もう案の定、
うん、
もうあの恵比寿橋というかね、商店街、
はい、
もう偉い人や、
ほんまに偉い人ですよね、
そう、
ね、
でも蓬莱のその2階の階段あんねんな、
はい、
細い階段、
はい、
そこももうね、もう行列や、行列かいと思って、
はいはいはい、
もうその時点で1時回ってんねん、ちょっと昼時外していってんねん、
はいはいはい、
でも行列、これまた長いやんかと、うんうん、僕待つの嫌いなんですよ
まあね、うん、待つのって苦痛ですよね、
待つの苦痛やん、
はいはいはい、
そんな待ったところでっていうとこやんか、うん、だから、うん、もう思わず子供と奥さんに、もう他の店どうよって言ったんですけども、
はいはい、
2人ポカンとして、うん、これを食べに来たん違うんかと
まあそろそろそうなるわ、
ね、うん、なんでっていう顔して、
はいはいはい、
うん、何もないって言って
折れたんですね、そこは、ね、
それはすぐも折れましたよ。でもあんな他に行くでも店あるやん。
まあそうですね、
ね、
いっぱいあります、
あんな美味しい店あるやん、
うん、
ね、しゃぶ用でも行ったらええやんか
まあ確かにね、
ね、別にこんな行列で食わんでも
しゃぶ用美味しいですよ、
そうやろ、
ね、でも
チェーン店行きゃええやんか、
うん、
とさばきも早いし、
うん、
と思ったんやけど、
はい、
まあ、待ちまして、うん、で、まあ、何食べようかなと、まあ、豚まんはもちろん食べるんやけど、
はいはい、
まあ、海鮮焼きそばとかね、
うん、
まあ、昔から有名で、
うん、
食べるんですけど、うん、気になったメニューがあってね、麻婆玉ご飯、
麻婆玉ご飯、ほうほうほうほうほうほう、
どんなんやと思います、麻婆玉ご飯、
なんか麻婆天津飯みたいな感じじゃないんですか、
惜しいですね、あ、惜しいじゃない、正解です、
おいおい、正解、
天津飯の上に麻婆豆腐かかってるんですよ、
はいはいはいはい、
で、まあ、メニューのそのショーケースで見たら、まあ普通ぐらいのね感じで、うん、あのご飯こう持ったって上に麻婆豆腐かかってるみたいな感じやねんけど、まあ、30分20分ぐらい並んで待って、
はい、
で麻婆玉ご飯って言って、
はい、
麻婆玉出てきました、
はい、
そしたらこんなでっかい丼にこんなあの天津飯、天津飯っていうか天津飯入って、上になみなみともうピタピタなるぐらいまで麻婆豆腐入ってんやんか
きつ、
一目見た瞬間にやばい食われへんと
、
もう沸かないと思ったんやけど、
はいはいはい、
子供は唐揚げ頼んでるし、
うん、
で家族で豚まん5個頼んでるし奥さん、
ね、
海鮮焼きそば頼んでるからね、
はいはいはいはい、
僕がもう食べやなしゃあない、
うんうん
うん、もうね汗かきながら、
はい、
で僕その後、まあ、食べきったんですけど、
はい、
2日間もう麻婆玉ご飯のことで頭いっぱいでしたずっと麻婆玉ご飯から頭離れない美味しかったよね、もちろん、
はいはいはいはい、
美味しいけどもやっぱ、うん、食べやなあかんし、
うん、
量ないっぱいあるしと思って、
そうですね、しんどいな、
これはね、でも私の中で新たなメニューというか、
はい、
もうこれから僕も何杯行ったらもう蓬莱で、
はい、
麻婆玉ご飯食べようと思いました皆さんもぜひ食べてください、参りましょう、せーの、
らしくあれ、
WBS 和歌山放送、和歌山局と串本局は1431、田辺白浜局と引川すさみ局は1233、橋本と高野山局は1485、御坊と新宮局は 1557kHz でお送りしています。
マイクで直撃、
教えてチェリ
ー。はーい、マイクで直撃教えてチェリー。このコーナーでは私チェリーがですね、今週のアシスタント A のラジコクにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は、
まあ、あの実家の片付けしてるって話先月もしてたんですけれども、ね、はいはい、まあその流れでですね、うん、実家にあるドラセナを我が家に引き取ることになりまして、
ドラセナ、
ドラセナ、
いや分かんない、クロススタニンドラリエラの日経総本社みたいな、
それは、それ知らん、
知らん、そうKBS 京都田淵岩の番組の中で間で天気予報があって、
観葉植物なんですよ要は、
うん、
でまあ幸福の木とも言われるぐらい、まあ、その風水的にもなんかその花言葉的にもなんかまあ幸せになる
木、ドラセナ
らしくてですね、まあお店とかでも開店祝いとかで送られてるところも、
じゃあ見たことはあるのかな、
そうそうそう、ちらほら見ます。まあ、結構長い葉っぱをつける、
あ、ね、会社になあったりするせんないか、うん、若松持ってきてくれてよかったん、今日な、ドラセナみんな幸せになるやんその木一本 で、ね、ありがたいわ、その木一本で幸せになれたら
ほんまや、持ってきてたらよかったな、
不幸な人ばっかりやから
それは知らんけ
ど、うん、あ、そう
でね、
うん、
まあそれが両親の結婚祝いの時に、まあどなたかから、そう34年か、うん、ぐらい、まあずっと我が家にいてまして、
認識はあったんや、ここにこれあるなっていう、
そうそうそうそう、あります、あります、もうまあそこそこでかい木やし、うん、ほんで2回ぐらい瀕死の危機になってまして、
枯れかけた時があったんや、
う
ん、や
っぱりで方々行ってその植え替えというか、うん、そのプロのご指導を仰ぎながら何回かやって、からさんように、そうそうそう、で、まあ、最終的に今は僕の背丈よりも高い2メートルぐらいあるんかな、
すごいやん、
でまあただ写真とか見てたらその結構幹が太いんですけれども、うん、はいはい、なんか、5センチ10センチぐらいかな、
ああ、太くなるんだね、
そう、うん、の写真がいっぱいあるんですけど、うん、我が家にあるやつが直径3センチぐらいで、
細いな、結構割り箸やないか、
ひょろひょろなんですよ、
へえ、
ひょろひょろやけど、まあ軽くして立ってるっていう感じ、
なんかラジコ系らしいあれやな、生え方やな、
細く長くね、
細く長くな、
細く長く天に向かって、
もう風は厳しくとも向かう風は厳しくとも、なんとかかんとか天に昇っていく、
そうなんです、
突き進んでいくということやな、そうそうそう、
ちゃんとね何回か瀕死の危機を乗り越えながら、
乗り越えてな、いろいろあったわ、そうそうそう、うん、
でまあそれをの僕の今住んでる家に持って帰らなあかん
持って帰らなあかんの、誰かに引き取ってもらえないよそんなん、会社の応接間に置いてええやんか、
いや会社に置くわけにはいか
ない、なんでやねん、
なんでそれこそなんでやねん、
社長に言ったやん、ちょっと僕の家でもう引き取りやんのでこれ幸福の木なんですよって、
いやもうそれにしてちょっとひょろひょろすぎるからさすがに持っていかれへんし
そうか
って思って、でまあ自分で家持って帰ろうと思ったんです
けど、メルカリで売ったらよかったのによ、
まあその車に乗せれない、
あ、2メートルあるもん、
2メートルあるから、
うん、
ほんで
会社のトラック借りてよかったやん、いや慣れてるやんか
って思ったんですけど、うん、
入れへんわあんた家の前にあのトラック
入る入る
入れへんやろ、千枚
ギリ入る、ギリ
千枚のに
ギリ入る、
千枚のに
でね、まあどうしようかなって思って、
うん、
まあ調べてたら、まあ切るしかないかなと、
お
う、でまあある程度伸びすぎたら、まあ切るっていうのはドラセナではよくあることみたい
な、そうなんや、じゃ切っても大丈夫なんや、
そうそうそう、切ったらまたそこからまた新たに生えてくる、
あ、ええやん、
から切ろうと思ったんですけど、うん、まあいかんせん観葉植物初心者すぎるんで、
そうやね、
もう何をどうすればいいか分からへん、
何で切ったらいいかも分からへん、
そうそうそう、なんか ほんまにだからそこから何で切ったらいいか分からへん、
どう切ったらいいか分からへん、買いに行かなあかんのって話やんな、うん、
って思ってネットで検索したら、うん、なんかその植木業者、まあ、それこそネットで見つかる、うん、あの植木業者さんがいっぱいあって、うんうん、その植木業者さんの何ポータルサイトみたいなやつ、
へえ、車とかあんた家の近所に園芸あるやんかあるやんか花屋、あれ聞いたらええやんか花屋で
ちょっと行こうかなって思ったんやけど、
おあんなデカデカと書いてんのに、
そうそうそう、うん、なんか あそこの店誰が店員かよう分からへんかよいのおじいちゃんもいてそうやけどどれが店員か分からへん
確かに、
うん、っていうのは置いといて
置いといて、
うん、今車とかでもなんか中古車探すときで車のその下取りじゃなくて買い取りを専門にするサイトみたいな
あるある、
なんか一回応募し電話番号入れたら、
入力したら
5社ぐらいからなんか見積もり取れますよみたいな感じのやつ、
土地とかもねありますわね、
そうそうそうそう、うん、それの植木バージョンのサイトがあったんで、植木屋さんバージョンのサイトがあって、うん、でまあそこでまあ電話番号入れて、うん、でまあドラセナを植え替えたいですと、
ああ
って書いて送って、うん、たんですよ、まあ、まあ1時間ぐらいしたら、まあ、まあ電話かかってきて、そのサイトの人からね、今 で、あのどのようなご用件ですかって聞かれたんで、うん、いやお前買い取りやないかと思いながら、
しかじか、
そうそう、でまあドラセナを切って植え替えをしたいんですっていうのを言ったら、うんうん、あ、ではあの木の剪定と植え替えですねみたいな感じで言われたんですよ。ああ、
なるほど。
剪定と植え替えって言われたらなんかその何別物みたいな感じの扱いになってしまいますやん、うん、いやそうじゃなくてみたいな感じの言ったんですけど、なんか新人っぽいお兄さんにはなかなか伝わら
ない、伝わらない、
ね、うん、まあもうそれで分かりもほんなもそれでいいです
いいっすわ、じゃあ最後折れたんや、
うん、近くの業者さんほんな探してくださいって言って、うんうんうんうん、でそれが言ったんか朝10時ぐらいです、うん、ほな夕方5時ぐらいに電話かかってきて、うん、あの別の女の人からね、うん、探してるんですけども、うん、その剪定はできるけども植え替えの業者が見つかりませんって言われて、うん、剪定の業者は見つかったけど植え替え見つかって
ない、できるやろ剪定できるんやったら植え替えも、
僕もめっちゃ思ったんですけど、うん、でやっぱりこれこのあの兄ちゃんちゃんと伝えてないなって思いながらいいやねんって思いながら、ほんで明日まで時間くださいって言うんで、うん、ほんでまたまあ分かりましたって電話切って、で次の日のお昼前ぐらいにもう一回電話かかってきて、うん、また別の人からでしたわ、うん、探してるんですけども、うん、剪定の業者はあるんですが植え替えの業者がありませんってまた同じこと言うたん でまたもう一日待ってくださいって言うんで、うん、もうそんなもうええわと思って、うん、もう結構ですって言って、うん、でもう一回そこからネットでガーって調べて、うん、
だから家の近所にあるやんか花屋さん
日曜日休みなんですよ、
いやいやいや、あそこ行け、俺やったら迷わずあそこ直行するわ、だって
だってなんかご近所すぎたらなんか嫌ちゃいます、
そんなことない、何でも近所に頼むのが一番やん土地探しでも何でもさ、やけど近所の業者が一番やで
確かにね、うん、ちょっと思ったんですけど、
ネットのそんなやポータルサイト
ちょっと人見知りやからあんま入られへんくて、
なんか近所のもんですわ言って言ったらええやん、
ほんで結局まあ調べに調べまくったあげく、もう自分でやろうと、うん、
調べに調べたあげく自分でやるっていう決断に至るの
ということになりまして、ほんでまあ見てたらその植え替え簡単ですって書いてあったし、
あそうなんや、
でその植え替えの時期も5月6月ぐらいがおすすめですと、
チャンスやん、
うん、めちゃめちゃもう時期もええやんっていうことでやろうと思って、とりあえず
こんなところで思い切りええねんな、
コーナー行って、うん、ハサミと土と鉢と、うん、ほんでなんか肥料みたいなやつ、うん、もうその一式とりあえずいりそうなやつ一式買って、う
ん、買ったんやん、
で家も実家へ持って行って、うん、ほんでもう剪定ですわ、もうハサミでパチンパチン
って、そう一番やっぱり剪定って素人には勇気いるからね、
そう、うん、ほんでそう切って僕勝手にその切ってその何葉っぱ、うん、まあ上の方についてる葉っぱの部分を、ね、うん、もう一個別の鉢に植え替えるもんやと勝手に思ってたんですけど、はいはい、切ったらその何もともとついてる根の部分はそれはそれで生きてるわけなんですよ、
うん、
だからそこで根生きてるし、ほんで上の葉っぱの部分はまあそのまま鉢に植えてもええけど、うん、なんかペットボトルとかに挿して水につけとくだけで、うん、まあ、また成長していくって書いてあったんで、
長いな、
うん、なのでまあそれやったらもうその水差しするやつと、うん、まあその元々の根のやつをまあ二手で育てていこうかなと、うん、まあ、保険のためというか、
まあ、な一応など
っちかあかんくなったらっていうところも含めて二手で育てていこうとなったんですけど、うん、そうなったら鉢と土いらんやんけってことになって、
まあね、
こんなんで買ったやついらんやんけってなって、うん、やべどうしようって思ったんですけど、最近僕いつもすぐにレシート捨ててしまうんですけど、なんかなぜか奇跡的にレシート残ってまして、すぐにコーナーへ行って、人見知りやけどそういうとこはちゃんとやるんですよ、
あら偉いな、
やっぱ自分でお金返してほしい
から、そうやね、いらんもんは、
そうそうそう、
特に土とか邪魔やわ、そうそうそう、
どうしようもないし、
どうしようもないわ、
それこそ会社持っていこうかなって一生思ったけど、会社もあんまいらんなと思って、で結局3000円ぐらい返してもらいまして、
よかった、ね、高いな、ほんで3000円、
そうそう、
なんか土って高いんやな、
いろいろ揃えたらなんかね高かって、でも結局ほんで、まあ、まあ短くなったんでそれをまあ車に積んで、うん、今自分家へ持って帰ってきてね、
育ててんの、
毎日水やりながら、
どれぐらい短くなったの、2メートルあったわけでしょ、
2メートルあったやつが50センチぐらいかな、
だいぶバッサリいくんやね、
50センチだから8から30センチぐらいのやつと、あで、まあ、その先っぽの部分も30センチぐらいにあって、でもう今ペットボトルでも最初やってたんですけれども、うん、ペットボトル倒れるなっていうことによって今一升瓶に
一升なんか
なんか風情もクソもないなって思いながら今一升瓶に刺してるんですけど、
まあでも土でやる方が無難なん違う、あんまり水耕栽培ってな、
なんかそれで根出てきたら土に刺してもいいよみたいな感じ、
なるほどね、
みたいなんですけど、今はそれは僕が枯らしてしまわないかも、ヒヤヒヤヒヤヒヤして、
いや結構夏暑いでしょ、で会社行く時まあ窓閉めたり、まあ開けてても暑いやん、やばいで気ぃつけやんと、
ほんまに、
うん、
なんかね冬場の方が弱いらしくて、なんかあったかいところのやつなんですけど、ね、そうそうそう、だから夏場は外でもいいけど冬があんまり寒くしすぎたらすぐ元気なくなってしまうっていうところで、
いやそういう時にホームセンターの花コーナーとかで若い、ね、女性の店員さんと会話しながらやな、あそうなんですかとか言って仲良くなって、な今度行きましょうよただやに来て一緒に仲良くなんねやんか
なるほどな、そういうところで仲良くなる、
そりゃそうやかな、
そこ一人で全部やってまうから
あかんのか、そうあんなも店員さんに聞いた方がええって絶対
ショックやな、
なんかおしゃれなそれこそね、その園芸店もあるやん今時、
そうですね、
そういうとこで相談して、でこんなカクカクシカジカで身の上話も盛り上がったやなほんでじゃあ一緒にちょっとね黒船行きましょうって盛り上がったやない
いな、そんな流れにしたことあるんですかチェリーさん、
ない全く、だからもう僕ので妄想、僕もそんなんやったらええなと思うけど僕はずっと家で寝てるタイプです
そうですね、確かにね、だから次のステップの時はちょっと一回な誰かに聞いてみなあかんなとは思ってるんですけど、
そうですね、やっぱり専門家のアドバイス常に得た方がいいでしょ
う、ね、人間はもうちょっとね、まあだから時間に余裕があればね、それこそいろんなとこ聞いたりっていうところもねやりたかったんですけど、ね、
そうですか、
あまあなかなかあの地味に大変な仕事でした、
ほんで喉枯れてもたんですか、疲れて
かなかもしれへん、ちょっと頑張りすぎかな最近、
じゃ単に昨日の晩酒飲んでたんじゃないんですか、あ違う
違う
違う
違う、
昨日はだってあれやもんな、ようかって金曜じゃないもんな、この収録の日、
そうです、
平日やもんね、うん、
なんでかな
疲れてんねん、
多分そうやと思います、
ねな、
すいません、
はい、
大変お聞き苦しくて申し訳ございません、
いえいえ結構でございますよ、参りましょう、裏和歌山放送ニュース、まあ、でもそうやって聞くと結構マメな男やねほんまに、
まあね、気になるんですよねやっぱりそういうところがね、
もう僕やったらちゃんとせなあかんなと、大事な気やけど、うん、もう自分のその六畳一間の薄暗い下宿にはもう持て余すから、うん、写真だけ撮ってもうええかなっていうのも僕は結構もうそういうタイプかな、うん、どちらかというと
ね
え、えらいと思うよ、
そう
でけへんねそんなこと、
おかんがねもうどうしてもこれだけはって言うからね、
あそほんなもうなほんなしゃあないもう息子の立場としてはなでもそれな、でもやっぱ花屋ホームセンターコーナー行くときにコーナーのやっぱり花コーナーで聞くのが一番よ、
ねえ、
うん、
ただねそのなんちゅうかまあまあそうなよな、うん、ドラセナのはまあそうな、
うち母親ずっとホームセンター花コーナーおったからね、
あそうなんですか、
ベターライフってホームセンター
で、そうなん
です、そんなしょっちゅう相談はあるって、でまあ別に無理やりじゃないからこれセットで買えって言うこともないし、
うんうんうん、
ということで、はい、和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
角堂アナ三義鉄道新型車両の声になる
すげえな
ー、ね、今 ABC ラジオのね、
はい、
フレッシュアップベースボールの、
うん、
あのスタジオパートも担当している、
はい、
トラファンでおなじみの、
うんうん、
そう角堂アナウンサーなんですけども、
はい、
三重の方にあるんですかね三義鉄道ってね、
うんうん、
ここのですね新型車両の声になってるそうです、
すごいですね、
それ聞きに行くオフ会やった方がいいんじゃない
ですかそれは確かにやらんとあかん、
ちょ角堂さんが主催してやるべきよね
そうですよね、
リスナー集めて
そうです、
ね、今やこれ ABC のリスナー集まるわよ
集まる、確かに、うん、
だからあの近鉄乗って、
はい、
三義鉄道行く、
うん、
でついでにあのヤバティみたいにやねあの島スペイン村でイベントやったらいいんですよ、
はいはいはいはい
ね、
確かに、
うん、
稲角堂さんが歌って踊るステージ、
そうそうそう、これは本人も好きだと思いますけどね、
いいですね、
うん、ラジオでツールドクマの和歌山城クリテリウム、
はいはいはい、ありましたね、
はい、僕もちょ中継でしかねラジオで聞くのだと、うん、まあネット配信しか見てないんですけども、はい、自撮り棒でスタートを取る笠野さん
おしゃれやな、
クマ、はい、さん D は梅酒売ってなかった当たり前やったね境大の有力民放岩崎アナウンサーも現地取材、
はいはいはいはい、
はい、
岩崎さんの写真、岩崎さんの写真に、引本さんも載ってました、
あ載ってました、
載ってました、ブログの写真載ってました、
引本さん全あの工程取材行ってますから、
あすごいですね、
うんうん、月曜日あったら爽快な顔してました、やりきった感がありますって言って、
はい、
ボックス金曜日、
はい、
寺門アナウンサーから中川アナウンサーの系統リレーに伊藤先生豪華とお喜びお喜びかな、
あれレアでレアな放送でしたね、
そうそう、赤井さんがちょっと急遽来れないということで、
はい、
朝まず寺門アナウンサー、うん、でも寺門さんも朝また取材あるやん、
はい、
で中川さんは朝子供送ったりしてなかった、
う
ん、だからそれ終わったら入れますよということで、うんうんうん、寺門アナウンサーから中川アナウンサー、
びっくりしました、
で中川さんはその後前回金曜日やってます、
そうですよね、
くたくたやで
それがね朝2時間で昼から3時間、
そう もうそれは中川さんぐらいになったらね、それぐらい平でもないと思うけど、僕もその日そのすさみのね、はい、琴の滝へ、はいはい、あの原田波人さんを取材で連れていくということで、はい、まあ、ちょっと早めにいろいろ準備して、うん、もう前の日から長靴用意したりとかいろいろやってたんですけど、はい、まあ、昼ご飯買おうと思ってまた市駅のスーパー行ったら、
はいはいはい、
もう鬼の危機迫る顔で買い物してる中川さん見かけまして生放送と生放送の間に
間にね
買い物、
はい、
大変やな中川さんはと思ってね、
すごいですね、
偉いなと思いましたね、あとはですねミニ情報としては僕その別府温泉、はい、あのね、結婚10周年で行ったんですけど、はい、その竹川原温泉っていう、うん、まあ、有名な温泉あるんですよ、はい、文化財の建物のね、うんうんうん、が立地が完全にド繁華街なんですよ
、
もう周辺にいかがわしいお店が
温泉地っぽいですね、
温泉地っぽいんよ、それはまあ一応前情報で仕入れてたやけど、さすがに僕も初見の観光客やからさ、はい、車どこ止めたらええかとか分かれへんやん、
はいはい、
まあ、運転も僕下手やし、うんうん、なるべくその近いところにと思って止めたら、はい、うん、もう駐車場の真ん前がそういうお店繁華街のもう
もうしゃあないですよね、もうね、
もうどうしたらいいかなと思って奥さんにも一応言うて聞かせてもうそういう立地やから、
はいはい、
派手なとこにあるからよって言って、
それはあのお昼間からにぎわってる感じの繁華街のところやったんですか、
うん、
っていうわけで、
いや、そうなんや、
あ、そうなんや、
うん、
だからますますね、
そうなんや、もうお店の前でお兄さん一人立ってるような感じ、
あ、はいはいはい、
超ネクタイのお兄さんが呼び込みみたいな、そんな感じよ、
なるほどなるほど、
っていうミニ情報もね、
はい、
ありましたけどね、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
こぼれる笑顔 WBS 和歌山放送、和歌山局は 1431kHz、 橋本高野山局は 1485kHz、 御坊局は 1557kHz でお送りしています。
さあエンディングです。
はい、
今月のエンディングテーマはシベリアンハスキーで落書きのようなです。
はい、
いやね、でその何ドラセナの移植も成功したけども、
はい、
基本的にもうもろもろの移転というか、うん、引っ越しみたいなものは完了したわけですか。
そうですね、もうはい、もう終わりまして、まあ実家からいろいろ引き取ってきたものもあるんで、
どんなあんな狭い下宿にその引っ越して置くとかあんの。
いや、ないないから、うん、やっぱりそう、
どうしてんの、
とりあえず持って帰ろうっていうもんがあったりとかするから、う
ん、ま
あ、
それか有価証券とかそういう前も言ってたこの話
それは捨てたらあかんやつ
や
ろとかなんかけど、
うん、
なんかその思い出系というか、
思い出アルバムとか、
アルバムとかそういうやつ、あの卒業アルバムとかちゃんと自分家に残してるんですけど、
写真のアルバムとかね、
そうそうそうそう、なんかもらったやつとかね、
ラジコ0歳日赤病院で誕生みたいな、
そうそうそう、そんなやつ、そんなやつ、
ラジコ兄偉大で誕生みたいな、そういうことやな。
そう、だからもうある程度はまあ残す、まあ残すものと残さないものをやっぱね仕分けしないといけないので、
へえ、大変やね。
僕実は昨日で33歳になりまして、
あ、忘れてた、なんかお便りも来てたな。
あ、そうなんですか、ありがとうございます。
あ、33歳、
33歳になったんで、やっぱりもう33年前のものはもう捨ててもいいかなというところもありまして
そんなことないでしょう、またこれから結婚式とかするときにそれオープニングムービーで使わない、
そうなんですよ、うん、だから僕も最近またこの間久しぶりに結婚式行ったらちゃんとそのムービーとかもやってたから、
そうよ、
やっぱそれ用にいくつか残しとかなあかんなっていうのもあって、
そう
そう、だから
結婚式、誰の結婚式行ったんや、友達
いとこの結婚式、ね、
いとこの結婚式、
そう、この間あってやったんですけども、そもそも結婚するんかっていうところもあるんですけど、
ね、いや、それはあるでしょう、もう楽しみにしてますからね
ありがとうございます、
本当に、
ね、今年の目標は彼女を作る、
あ、
頑張ろう、
そっからのスタートですね、
はい、そうします、
はい、まずは園芸店の店員さんに声をかけてください、はい、ということでそろそろお別れです。ここまでのお相手、私チェリーと
アシスタント A のラジコくんでした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。